私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。箴言号第5の日曜日を迎えました。今日与えられた福音の日課はイエスが最初の弟子たちを招かれる有名な場面になります。箴言とは2つの漢字からなっており、最初の箴が意味するのは広く知られるようになるということであり、後の言が意味するのははっきりとした形で現れること、今実際に存在するということと説明したことがございます。つまり箴言説という季節は、人として私たちの間に来られた神の子イエスが広く知られるようになることを御言葉から聞いていくときに違いないんです。その5番目の日曜日に漁師たちが最初の弟子として招かれているのは、主イエスが広く知られるようになるために弟子を必要とされたということであります。聖書に出てくる弟子たちを思うとき、当然それは私たち教会に集う一人一人に重ねることが欠かせないでありましょう。私たち教会が弟子集団として同じように必要とされているということを、今日御言葉から聞くようにと招かれているのです。まあ、そのように考えてまいりますと、私たち教会の宣教の目的は、人を増やすことでも、経済的に豊かになることでもなく、主イエスが広く知られるようになること、ここにあると、まあ、実に当たり前に思われる内容が、改めて明確となってくるのであります。箴言説にあって、私たちはイエスがどのような方として広く知られることを望まれているのか、これを聖書から聞いているわけですけれども、それは人と共に生き、人に伝え、教え、そして愛によって仕える姿が示されているのです。こうして私たち教会の目的も、私たち自身が御言葉を伝え、教え、愛の奉仕をする。そのために全ての人々と共にいる。こうして神に仕えることなのだと、わかるのであります。今日この後、先日の教会総会にて選出された役員就任式が執り行われようとしています。教会員お一人お一人の祈りとともに、神に選び出された役員であります。この一年の教会運営を担っていただくことになる方々でありますが、それは役員がすべてやればいいということでは決してないのです。役員として選出された方々にすべて押し付けるような理解があってはなりません。またその選びには聖霊の働きがあることも知らなければならないでしょう。さらに私たち誰にも選んだという責任があるのです。ですからその私に代わって 具体的な務めを果たそうとする役員一人一人のために祈り、そしてイエスが広く知られるようになるために、役員ではないが教会という交わりの一人として、それぞれに可能な奉仕を合わせていくことが大切なことなのだと思うんです。これはこの後の就任式の中で会衆である皆さんへの勧めとして示される次の言葉が意味していることであります。役員として選ばれたこの兄弟姉妹の働きのために祈り、心を一つにして神の国のために尽くしてください。心を尽くして神の国のために、心を一つにして神の国のために尽くす。これはイエスを広く知られるようにする私たち教会の群れに託された宣教ということになるのです。福音の日課に目を向けてまいりましょう。まず最初の弟子たちが召される場面でありますが、マルコやマタイにも同じように記されていますが、比較するとルカによる福音書は随分と長いものになっていることがわかります。この違いについて触れてみたいと思います。現存する最も古い福音書であるマルコによる福音書によると、次のようにあります。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言われた。と、簡潔に最初の弟子たちを招かれた場面を書き記しています。その長さ4節であります。マタイもマルコに習い、漁師が網を打っているのをご覧になり、私についてきなさい。人間を取る漁師にしようという点で共通しているのです。これに対して今日私たちに与えられているルカによる福音書は、マルコやマタイの記事に次の4つの場面を書き加えていることがわかります。第一に、群衆が押し寄せたので、シモンの船に乗って教えられたこと。第二に、沖に漕ぎ出し、漁をしなさいと命じられ、漁師たちが漁をすること。第三に、おびただしい魚がかかったこと。そして第四に、ペトロが罪の告白をしたことになります。それぞれ目を向けてみたいと思います。第一、第二の場面で共通しているのは、漕ぎ出すという表現であります。第一の場面で漕ぎ出したのは、イエスが押し寄せてくる群衆に教えるためでした。この時、シモンをはじめ漁師たちは、群衆がイエスの教えを聞こうと押し寄せたのに対し、イエスに対して何の興味も示していないように見えます。つまり、一方的に主イエスが彼らの船を見出し、それに乗り漕ぎ出すようにと頼んだのであります。私たちが主に出会うということも同じようではないかと思うのです。もちろん私たちは自分から主に出会ったと考えているのですが、実は一方的に見出し、私たちの人生の小舟に乗り込み、 漕ぎ出すようにと言われているのではないでしょうか。半ば一方的に出会ってくださった主は、続いて沖に漕ぎ出し漁をするように言われたのでした。漁師であったシモンは夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたと告げるのです。自分たちの経験からすると、今日が昇ってしまってから漁をすることは無駄なことである、まあ、このように考えられるのです。しかしシモンは答えて言うのです。しかしお言葉ですから、いずれも漕ぎ出すようにと言ったのは主イエスご自身になります。主が言われた漕ぎ出すということは、その船を別の場所へ移動することに違いありません。しかもどこか別の場所でやればいいのかといえばそうではなく、主が望まれる場所に、主の目的に従ってその船を漕ぎ出すということであります。それは今日自分が生きている場所、自分にとって好ましく見える場所から御言葉によって動かされるということなのではないでしょうか。これが漕ぎ出すという命令が求めていることであり、この呼びかけに応えることが信仰なのです。今年も私たちは御言葉に生きるという主題のもと歩みを始めましたが、まさに御言葉に生きるとは、漕ぎ出しなさいと言われる主の御言葉によってこの世に漕ぎ出すということに他ならないんです。ルカが書き加えた第三の場面は、沖へ漕ぎ出し漁をしてみたところ、おびただしい魚がかかったという場面です。漁師であったシモンからするならば、漁は日がすっかり昇ってしまってからするものではない、これが彼らの知識や経験による判断となるでしょう。ですから今沖に漕ぎ出すことは全く意味のないことのように思われたでしょう。しかし彼らは漕ぎ出すことになります。それは彼らの経験や知識ではなく、常識によってでもなく、お言葉ですからという理由のゆえに他なりません。このことは私たち教会の宣教についても同じように言えるのです。私たちの経験や知識によってではなく、目に見える成果によるのでもなく、この世的な価値観に従うものでもなく、お言葉ですから、主の御言葉に従って私たちは漕ぎ出し漁をするのです。それが教会の宣教なのです。私たち教会の歩みは結果が伴わず、やることをなすことを非効率に見えるでしょう。世の中の常識を持ち込んで対処しようと考えたくなるものです。しかし私たちに求められているのは、自ら結果を想定して判断してしまうことではなく、ただお言葉ですからと御言葉に従うことなのです。ルカが書き加えた第四の場面は、シモンによる次のような罪の告白になります。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、 私から離れてください。私は罪深いものなのです。私が最初に牧師として赴任した教会は、星野先生も長らく牧会をされた札幌市にある教会でありました。新任の牧師として、着任して間もない頃だったと思いますが、教会に一人の男性が訪ねてきて、次のように、言い放ったというのかな、言われたことを覚えています。キリスト教は罪というが、私は罪なんか犯したことがない。男性はただそれだけを言い残し、去って行かれました。おそらくその男性は聖書の言う罪について、犯罪といった何か悪いことをすること、このように理解されたのでありましょう。ですから、私は罪を犯していないとなるわけです。ところが私たちが知っているように、聖書が示している罪とは、私たちを神から遠ざけようとする力であり、何かをする、しないの問題ではないのです。それはパウロが自分の望まないことをしているとすれば、それは私のうちに住む罪なのですと言っている通りです。つまり聖書の言う罪とは、人が何かをした結果ではなく、人として生まれてきた誰もが負っているものに他ならない。もちろん私たちは罪を見ないようにして生きることはできるでしょう。罪を見て生きることは辛いものです。罪がないかのように知らない顔をして生き続けた方がどれほど楽なことでしょうか。しかし聖書は罪を見ること、罪を自覚することを教えるのです。聖書を通して神が罪について告げているのは、人を批判し裁くためではありません。その負っている罪を許し、共に担い、喜びに生きるようにと招くためなのです。ルカが書き加えた第四の場面は、シモンによる罪の告白でした。それは、イエスにシモンが罪を指摘されて、そして告白しているわけではありません。驚くべき、おびただしい収穫を与える言葉、圧倒的な御言葉の力を前に、それを信じることができず疑っていた自らを恥じ、罪を告白するに至っているのです。そしてその人間に向かって、罪を自覚した者に向かって、主は、恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取る良心になる。このように告げられているのです。罪がなくなったからではなく、罪深い自分を知った者が、そのまま弟子として招かれているのです。罪を知った者を主は、広く知られるようになるために必要とされているということなのです。私たちルーテル教会の礼拝式は、罪の告白から始まっています。それは偶然ではなく、罪を告白する者に、主は罪の許しを実現し、御言葉を与え、 祝福とともに派遣する、このためなのであります。聖書に出てくる漁師たちの小舟から、私たちはそれぞれの人生の大海原に漕ぎ出す船を思い浮かべることができるでしょう。漕ぎ出すとは、今安住しているその場所から御言葉に従って出ていくということでした。しかもそれは全て納得してのことではなく、お言葉ですからと、自分たちの思いとは違うように見える、それでも主の御言葉ですからと不安げに疑いつつも、多少中途半端に見える態度で漕ぎ出してみるのです。ところが、おびただしい収穫を知らされ、罪をはっきりと自覚するに至るのです。こうしてこの主は、私たちすべての罪の許しのために、十字架の死を遂げてくださったのだと、広く知られることを望まれているのです。私たちは知らなければならないでしょう。漕ぎ出す、その船、主はいつも乗っていてくださるということを。その主にあって、無駄に見える宣教も、愛の業も、驚くべき収穫へと導かれるのです。この主が共におられることにより、たとえ困難の中にあったとしても、安心して今日を生きることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。